旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介。1、自然との調和、築100年の名建築が語る。近代建築の巨匠が手掛けた館で、自然との調和を感じてください。淀工芸品館は、1918年、大正7年、米国の建築家、フランク・ロイド・ライトの設計をもとに、弟子の遠藤新と南誠の実施設計、工事監督により、1924年完成しました。当初は山村酒造株式会社、現在の桜正宗株式会社の8代目当主、山村太左衛門の別邸として使われていましたが、実業家に売却され、その後、1947年、昭和22年に株式会社淀川製鋼所が購入。1974年には国の重要文化財に指定されました。ライト建築の特徴は自然との調和です。建築当時、この辺りは緑豊かな住宅地として知られ、淀工芸品館も山の稜線を生かして建てられました。館内も応接室は天井に照明がなく、36の小窓から光と風を取り込むようになっています。大きな窓を額縁に見立てて、外の風景を絵画のように楽しむこともできます。他にも随所にライトのこだわりが詰め込まれているので、細部までじっくり観察してみてください。2025年令和7年春からは、芦屋市と協力して、ライト建築と SDGs の関係を学べる兵庫フィールドパビリオンのプログラムを展開する予定です。淀工芸品館館長、岩井忠之さん。応接室に設けられた大小の窓。季節や時間帯によって見える景色や入り込む光が少しずつ異なり、自然を身近に感じることができます。窓や扉などには葉をモチーフにした銅板の飾りが施されています。壁や柱など随所に四角い形が用いられているのもライト建築の特徴の一つですと話す岩井さん。山肌に沿って階段状に建てられています。問い合わせは淀工芸品館へ。所在地、芦屋市山手町 3-10。開館日。4月6日土曜までは月曜、木曜以外の午前10時から午後4時、入館は午後3時30分まで。4月7日日曜以降は水曜、土曜、日曜、祝休日開館。入館料は一般500円、小学生、中学生、高校生200円。電話 0797-38-1720。 ホームページは淀工芸品館で検索してください。 2. ボランティア活動で街をきれいに。必要な物資は支援制度の活用を。兵庫アドプトは兵庫県が管理する河川や道路、海岸などの区域を養子に、ボランティア団体を里親に見立てて縁組し、清掃、美化活動を支援する制度です。 軍手やほうきなどの作業用具や花の種、安全ベストといった資材類を提供し、万が一に備えて保険にも加入します。現在、県内全域で自治会、ボランティアグループ、サークル、企業、学校など386団体が参加。団体は随時募集しており、近隣の土木事務所で受け付けています。暮らしている地域がきれいであり続けるよう活動に参加しませんか？兵庫県技術企画課。問い合わせは兵庫県技術企画課へ。電話 078-362-9282。 ホームページは兵庫アドプトで検索してください。活動団体の声。上小倉架橋会代表、飯谷茂義さん。丹波市貝原町上小倉地区では、40年ほど前から老人会で美化活動をしており、引き継ぐ形でおよそ20年前に会を発足しました。60代後半から70代までの地域住民30人ほどが所属しています。市内の国道176号沿いのおよそ50メートルを活動区間に、年2回の花壇の植え替えと、不定期で除草作業を展開。制度を活用して苗の提供を受け、5月上旬は夏の草花、年末はハボタンを彩りの良い花壇になることを想像しながら植えています。昨年8月には、道路愛護等に功績のあった団体として、知事感謝状をいただきました。作業日は、会員が元気にしていることを確認し合う貴重な機会でもあります。これからも継続していき、新しいメンバーが興味を持って入ってきてくれると嬉しいです。3. 親から子へ、孫へと語り継ぐ防災絵本が完成。人と防災未来センターは、防災の知恵や教訓を100年先まで伝えることを目指し、2022年、令和4年に、防災100年絵本プロジェクトを立ち上げました。第1回公募で全国から寄せられた原案となる物語148作品の中から選抜し、この度絵本3作品を制作しました。3月下旬から書店や通販サイトで1冊1650円で販売します。また、ホームページでは、応募作品の多言語での公開を進めるほか、現在は第2回の入選作品を発表しています。命の大切さと、その命を守るための知恵、知識を、親から子へ、孫へと世代を超えて語り継がれる絵本に込め、継続して発信していきます。人と防災未来センタープロジェクト推進ディレクター平林英二さん。問い合わせは防災100年絵本プロジェクト事務局へ。電話 078-262-5502。 詳しくはホームページから。絵本3作品を紹介します。たった一つのお約束。大きな地震が起きたらどうする？マリちゃんはお母さんと大切な約束を交わします。約束を守ることができるかな？お地蔵さんのお化粧係。海辺の町を見下ろす丘に通うおばあさん。 ある日出会った子供たちにその理由を打ち明けます。防災バッグの小さなポケット。いつもお父さんが向かう倉庫。興味津々のマー君はある日、後を追って中を覗いてみます。するとそこには、防災100年絵本3冊セットを3人にプレゼント。応募方法は4番プレゼントクイズへ。4、2種の春限定パスタで旬の兵庫県産食材を味わう。和パスタの粉な全国18店舗で兵庫県産食材を使ったパスタ2種を提供するフェアが5月中旬まで開催されています。メニューには淡路産の淡路島エビス大と淡路島産玉ねぎ、田島産ハタハタの魚醤を使用、播磨産大葉のベビーリーフペリーラで彩りを加えています。県内の春の幸を生かした期間限定の味を楽しみませんか？兵庫県流通戦略課。県内の4店舗。三宮店、ミント神戸店、神戸ハーバーランド海江店。いずれも神戸市中央区。ピオレ明石店、明石市。問い合わせは、兵庫県流通戦略課へ。電話 078-362-9213。 ホームページは粉なの春パスタで検索してください。 5. 引きこもりに悩む人や家族は気軽に相談してください。兵庫引きこもり相談支援センターでは、不登校やいじめ等に悩む青少年と引きこもりの人を対象に、専用回線によるホットライン相談を開設。また、県内5カ所に引きこもりの人と家族向けの相談窓口、地域ブランチがあります。いずれも専門の相談員が対応し、相談内容を踏まえて適切な支援機関等につなぎます。相談は無料、プライバシーを厳守します。兵庫県男女青少年課、兵庫県障害福祉課。問い合わせは、兵庫県男女青少年課、電話 078-362-3143、 または兵庫県障害福祉課へ、電話 078-362-9497。 ホームページは兵庫引きこもり情報ポータルサイトで検索してください。ホットライン相談、電話相談のみ。電話 078-977-7555。 祝休日を除く月曜、水曜、土曜、午前10時から午後0時、午後1時から午後4時。地域ブランチ一覧。電話、来所、訪問相談。阪神、生きがい探し。電話、050-3749-1227。播磨、コムサロン21。電話 079-240-6299。 田島ドーナツの会、電話 079-626-1101。 丹波ゆい、電話 090-1900-6932。 淡路ソーシャルデザインセンター淡路、電話 42-0399。所在地や開設日時は兵庫県ホームページで確認してください。2024年度の地域ブランチは3月中に決定します。居場所の提供から就労支援まで長い目で支えます。コムサロン21相談員、戸井出めぐみさん。昨年度、コムサロン21には456件の相談が寄せられました。引きこもり当事者のありのままを受け止めて、信頼関係を築き、必要な時に背中を押せる存在になることを目指しています。家族からの相談も多く、当事者の状況に応じて手紙を渡したり、訪問してドア越しに話をしたりすることもあります。様々な方法で対話を重ね、心を開いてもらえるよう努めています。コムサロン21では、居場所の提供や就労支援まで、社会参加に向けたワンストップのサポート体制を整えています。引きこもり状態を脱し、就職を目指す人たちからは、面接時に履歴書の空白期間について質問されたらどうしようとよく聞かれます。企業には、彼らの前向きに進もうとする姿勢を見てほしいと伝えていますし、企業側もその点は十分に理解しています。これからも一人一人が、勉強や仕事を通して社会との関わりに意欲が持てるよう長い目で支えていきます。コムサロン21内に設置している居場所。引きこもりの人が思い思いに過ごします。自分の意思でやってくることは社会参加に向けた大きな一歩ですと戸井出さん。兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介。6、対話と工夫の積み重ねで誰もが暮らしやすい社会に。2021年令和3年に障害者差別解消法が改正され、今年4月から全事業者に対して、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。内閣府障害者政策委員会の委員を務める玉木幸則さんに詳細を伺いました。取材文本誌編集部。玉木幸則さん、1968年、昭和43年、姫路市生まれ。出産時の事故により脳性麻痺に。日本福祉大学卒業。一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク代表理事。内閣府障害者政策委員会委員。兵庫県合理的配慮アドバイザー。龍谷大学客員教授等を務める。NHK、E テレ、バリバラにご意見番として出演中。西宮市在住。問い合わせは、兵庫県障害福祉課へ。電話、078-362-9104。法改正の概要は、障害者差別解消法は、障害者差別をなくすことで、障害のある人もない人も、共に生きる社会を作るための法律です。不当な差別的取り扱いの禁止と、合理的配慮の提供について定めており、前者は行政、民間事業者とも義務付けられていますが、後者は行政は義務、 事業者は努力義務にとどまる内容でした。そこで内閣府の障害者政策委員会で協議を重ね、4月からは事業者にも義務化されることになりました。ただし義務といっても罰則は課されません。障害のある人とは、身体障害や知的障害、精神障害など、障害者手帳を所持している人だけではなく、その他、心や体の機能に障害があり、社会の中にあるバリアーによって、日常生活や社会生活に様々な制限を受けている人、すべてを指す。合理的配慮の提供とは、障害者から障壁を除くために何か要望があったときに、双方で建設的な話をし、負担が重すぎない範囲で対応することです。例えば、展示メニューのない飲食店に視力障害のある人が来店し、メニューがわからないと言われた場合、メニューを読み上げるなどが挙げられます。障害者と事業者との間で対話を通し、何か方法がないか検討していくことが重要です。法律には、障害者から要請があった時とありますが、必要に応じて事業者からも助けが必要でないか、声をかけてほしいと思っています。合理的配慮の提供が広がることの効果は、障害者の中には行きたい場所ややりたいことがあっても最初から諦める人がたくさんいます。でもその都度相談し話し合いをすれば実現できるかもしれません。おのずと誰もが暮らしやすい社会になっていくのではないでしょうか。読者に伝えたいことは、障害の有無に関係なく相手の立場に立って考えて行動するのはごく当たり前のことです。街にはジェンダーに配慮したおむつ交換台のある男性トイレや、外国人のための多言語の案内板などがあります。障害者への配慮もそれと同じです。今回の改正で一人一人が誰もが暮らしやすい社会について考える機会になれば嬉しいです。7、トップ選手や時代のホープが好記録を目指し熱戦を繰り広げます。4月20日土曜、21日日曜に兵庫リレーカーニバルが開催されます。今年で72回目を迎える陸上競技大会は、国際大会の選考につながる日本グランプリシリーズの一戦として、国内のトップアスリートが出場します。また、県内の小学生、中学生、高校生にも門戸を開いており、将来性豊かな原石の出現も楽しみの一つです。女子中長距離界のエース、田中希実選手をはじめ、過去には朝原信治さんや小林由里子さんなど、兵庫出身のランナーが結果を残し、世界の舞台へと駆け上がりました。今年も白熱の戦いにご期待ください。兵庫リレーカーニバル実行委員会。兵庫リレーカーニバル2024、日時は4月20日土曜午前9時30分から午後7時、21日日曜午前9時30分から午後6時20分。場所は神戸市須磨区のユニバー記念陸上競技場。市民タイムトライアル参加者募集です。昨年に続き、市民ランナー対象の5000メートル競走を実施します。 参加条件、18歳以上、高校生不可、陸連登録不要で、5000メートルを25分以内で走ることができる。定員は先着で120人。参加料、申し込み方法等は3月上旬にホームページで公開予定です。問い合わせは、兵庫リレーカーニバル実行委員会事務局へ、神戸新聞社事業局内、電話 078-362-7086、月曜から金曜午前10時から午後5時。ホームページは、兵庫陸上競技会、兵庫リレーカーニバルで検索してください。今年も出場予定です。田中希実さん。リレーカーニバルにはコロナ禍で中止になった2020年、令和2年を除くと、中学2年生から毎年出場しています。中学3年生の時に中学女子1500メートルで優勝し、高校生になってからはシニアトップクラスの選手と走れることが誇りでした。印象深いのが、日本記録保持者として初めて臨んだ2021年。1500メートルで優勝できた嬉しさの反面、タイムには納得いきませんでした。その悔しさが3ヶ月後の東京オリンピックでの日本記録更新につながったと思います。リレーカーニバルは運動会のような和気あいあいとした雰囲気と全国大会の張り詰めた空気が同居した他にはない大会です。ぜひ会場で声援していただけると嬉しいですね。昨年、女子1500メートルで3連覇を達成。今年は4連覇を目指します。田中希実さん。1999年、平成11年、小野市生まれ。中学2年生から陸上競技を始め、兵庫県立西脇工業高校に進学後は全国大会で活躍。現在、女子1000メートル、1500メートル、3000メートル、5000メートルの日本記録を持つ。2021年、令和3年の東京オリンピックでは、女子1500メートルで日本人初の8位入賞。今年のパリオリンピックは女子1500メートル、5000メートルでの出場を目指す。